再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その1、近距離恋愛のことを比較しても意味がない。遠距離恋愛を妨げているのは近距離恋愛のことを言うかもしれません。近場で付き合っていて、途中から遠距離恋愛になると昔のギャップになります。昔はできたことが遠距離恋愛になると簡単にはできなくなります。昔は毎日会えたのに今は滅多に会えなくなった。昔は毎週デートができたのに今は月に1回しかできなくなった。昔はいつでもパンが進んできたのに今は簡単にできなくなった。近距離恋愛のことを比較すればできなくなったことが気になり、物足りなさを感じやすくなるでしょう。近距離恋愛のことを記憶に引っかかり、純粋に遠距離恋愛を楽しみなくなります。しかし、近距離恋愛のことを比較しても意味がありません。昔と今では恋愛のステージが違います。近距離恋愛のことを比較すると焦ったり落ち込んだりして無駄に精神を消耗するだけ。近距離恋愛のことの比較は控えましょう。後ろは踏み切りません。昔は昔、今は今です。近距離恋愛と遠距離恋愛は同じ恋愛でも付き合い方が異なります。近距離恋愛のことは違う。今は新しいステージで恋愛をしていると考えることです。遠距離恋愛を始めれば一から恋愛を始めることも大切です。前を向き、今に集中すると未来は夢から湧いています。近距離恋愛のことを比較するのはやめ、一から恋愛を始めるような心持ちになる。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その2、曖昧な恋愛。A4の紙を1枚用意してください。その紙に遠距離恋愛中、恋人と曖昧な間に出したい目標を書きましょう。テンプレートは曖昧な間です。まず、2回分はあなたの出したい目標を当ててください。曖昧な間に今度10冊読む。曖昧な間に映画を10本見る。曖昧な間にトイックで7100点を取る。曖昧な間に節約をして10万円を貯める。曖昧な間にダイエットをして30を痩せる。曖昧な間に料理のレパートリーを10種類増やす。目標に数字を含めるのがポイントです。数字があると目標が具体的になり、やる気を高めることになります。目標を書いた紙は部屋やトイレの壁など目立つ場所になっておきましょう。断る紙目標を書いた紙を見るため、曖昧な間にしなければいけないことが明確になります。寂しな時間の中に曖昧な時間も有意義に活用できるでしょう。あなたはどんな目標を立てますか？曖昧な間に出したい目標を A4 の紙に書いて紙に貼っておく。財源取り内容を楽しむ30の方法。その3、忙しいという人生をやめるだけで時間が増える。遠距離内容を鍛えることになります。忙しいです。恋人と連絡を取るとき、日常に余裕がないと忙しいという理由で連絡を先送りにしがちです。忙しいという一言は便利です。忙しいという言葉は抽象的であるにもかかわらず、頑張っているような響きがあるため相手を理解しにくい。日常に余裕がないとき、忙しいという一言を使うだけでそれらにも冷静なことになります。しかし、忙しいばかり言っているといつまでたっても時間が取れなくなります。そこで忙しいという口癖をやめてみてください。言いそうになっても、どの場面でぐっと捉えて言わないようにします。すると、不思議なことに時間が増えるでしょう。忙しいという言い訳をやると集中時間をすることになります。仕事と仕事の間にわずかに時間がたくさんあることに気づくでしょう。少しスケジュールを調整すればうまく時間を作ることに気づくでしょう。実際のことを忙しいのではなく、忙しいという口癖になっているだけのことになります。忙しいという口癖をやめるのは時間を作ることです。忙しいという口癖をやめるだけで時間が増えるのです。忙しいという口癖をやめる。財源取り内容を楽しむ30の方法。その4、中途恋愛の定義とは、世の中には中途恋愛になるものも存在します。一言で言えば遠くもないが近くもないというふうに、遠距離恋愛の定義は少し大げさなというと考えているでしょう。では中途恋愛の定義とは何でしょうか。実は遠距離恋愛の定義がないように中途恋愛の定義がありません。中途恋愛に関する今の法律もありません。そのため中途恋愛であるかどうかは人によって認識が異なります。自分たちが中途恋愛をしていると思えばその時点で中途恋愛をしていることになります。ただし中途恋愛には次の特徴が当てはまる傾向があります。定義ではありませんが一つの目安を考えてください。中途恋愛に当てはまりやすい特徴。片道1時間程度。つまり愛は行かないが1日休みならば愛に出る。仕事を使わなくても愛に出る。ただしバスや電車の乗り継ぎが必要。頑張れば日帰りもできる。こうした点内に使われたら中途恋愛の可能性が高いと考えているでしょう。普通の遠距離恋愛に比べて距離が近いためとつきやすく感じますが、油断は禁物です。中途恋愛でも遠距離恋愛と同じ心が必要です。中途恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その後、恋人のためにできそうなことを3つ考えよう。そのうち1つは70時間以内に実現させよう。恋人のためにできそうなことを考えましょう。まず3つ考える。無理をせず自分のできる範囲で構いません。恋人がパッと笑顔になって喜んでくれそうなことを3つ考えます。思いつけばそれを思いましょう。さて、3つ思い浮かんだ後が大切です。そのうち1つは3日以内に実現させましょう。つまり70時間以内です。時間が短く思いますが、3つのうち答えや手間暇が足りにくいものであれば何とか実現できるのではないでしょうか。そういうことを急がなくてもいいのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、いつかを時間がある時にしようと思っているとどんどん後回しになりなかなか実現しません。目標は制限時間を作って取り組んだ方が実現しやすくなります。この取り組みは恋人を喜ばせる意味ではありません。あなたの行動力を抑える意味もあります。目標を立て計画通りに行動して結果を出す。これは自分の成長を促す挑戦でもあります。自分のために70時間以内の実現を目指そうではありませんか。実現することは別にしてまず具体的な行動を始めることが大切です。全力で行動した結果に失敗はありません。最初から諦めずまず挑戦してみることが大切です。その行動力があれば遠距離恋愛もきっとうまくいきます。恋人のためにできそうなことを考え、そのうち1つは70時間以内に実現させる。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その6、遠距離恋愛中のエイプリルには要注意。遠距離恋愛中気をつけたイベントがあります。エイプリルフールです。エイプリルフールは4月1日の午前中、通の内容についても有罪という風習です。もともと18世紀の西洋で始まった風習ですが、大正時代に日本にも伝わって定着しました。4月1日と思う人が多いのですが、厳密には4月1日の午前中です。国によってルールは少し異なりますが、午前中についてはどこに正しいとするのが基本ルールです。さて、年に一度のエイプリルフール。嘘をついてもいいと公に認められた際には存分に利用したいと思う人もいるでしょう。もちろん利用するのはいいのですが、嘘の内容には配慮が必要です。やはり相手を利用させる嘘は控えた方がいいでしょう。話題を好きな人ができた、浮気をしてしまったなど悲しませる嘘は控えた方が賢明です。逆に結婚しよう、遠距離恋愛が嫌われることになったなどの喜ばせる嘘も要注意。どちらの嘘も相手を動揺させるのは間違いません。嘘をつく本人は楽しいかもしれませんが、嘘をされた相手はどうでしょうか。遠距離恋愛では信頼関係が重要です。いくら復習とはいえ罪のない嘘をついたことがきっかけでその後の信頼関係に影響するかもしれません。イベントを楽しんだつもりが結果として恋愛関係を落ち着けることになっては悪いことではありません。遠距離恋愛は常に真剣勝負です。エイプリルフールを利用するなら相手を傷つける嘘は控え、可愛い嘘にしておくのが賢明です。エイプリルフールを利用するなら相手を傷つける嘘は控え、可愛い嘘にしておく。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その7、遠距離恋愛でバレンタインデーを一緒に過ごせないとき。遠距離恋愛のイベントの一つがバレンタインデーです。女性にとってバレンタインデーはチョコレートを通して彼氏に広の気持ちを伝える大事なチャンス。理想的な過ごし方は彼氏と一緒に過ごして直接チョコレートを手渡すことでしょう。直接なって手渡せば彼氏も大喜びしてくれるのは間違いません。しかし事情があってバレンタインデーを一緒に過ごせないこともあるはずです。バレンタインデーを無視して過ごすこともできますが年に1回のイベントですから何かしたいと思う女性も多いはず。そんなときは配送がおすすめです。配送の際日付や時間の指定をすれば正確な時期にきちんと届けてもらいます。もし2月14日は都合が悪くて届けないなら少し早めに行ってみるといいでしょう。配送するプレゼントに手紙を添えるとますます喜ばれます。手紙は遠距離手紙は話してもいいのですが、以前の方がより真剣な気持ちを伝えるのに適しています。プレゼントを見せて購入して、そのまま発送するなら、手紙を読めないですが、手紙も一緒に送ります。しっかり愛を表現した手紙を添えておけば、素晴らしい贈り物になるのは間違いありません。バレンタインデー当日はメールでも気持ちを伝えるといいでしょう。余裕があれば、0時0分ちょうどに送ると完璧です。あなたの気持ちの持った対応に、彼は本気で愛されていることを実感するはずです。バレンタインデー内ではプレゼントに手紙を添えて配送する。余裕があれば、バレンタインデー当日にメールを送る。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その8、私たちは遠距離恋愛なんでもいいということはよく聞くとおかしい。遠距離恋愛中であることを承知されたとき、恋愛中の障害がやすいことがあります。遠距離恋愛をしているなんかわいそうに、大変だねと同情しているように聞こえるかもしれません。遠回しに自分たちは近距離恋愛で幸せと自慢しているように聞こえ、ムッとするかもしれません。しかし、よく聞くとおかしなことに気づきませんか。私たちは遠距離恋愛なんでもいいということのみを考えして考えてみてください。会わないと続かない恋愛をしています。私たちの愛はその程度ですと公言しているようなものです。頻繁に会わないと続かない恋愛はいかがなものでしょうか。相手は同情や自慢のつもりでいたのかもしれませんが、自分たちの恥を晒している状態です。私たちは遠距離恋愛なんでもいいと言われてもムッとしないことです。会わなくても続かれる快適を絆でもされていると前向きに考えることが大事です。遠距離恋愛は通行ないです。遠距離恋愛をしているときは頻繁に会わなくても続くほど強い絆でもされている証拠。人から何と言われようとなさず自分たちの恋愛に心を持ちましょう。遠距離恋愛をしていることに心を持つ。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その9、遠距離恋愛になると笑っていても片思いもしないで告白したい。ところがその人は近い人に遠くで行くことになっている。こんなとき告白して付き合うことになったとしても遠距離恋愛になるのが分かります。再遠距離恋愛が待っていると思えば告白を始めることでしょう。さて、こんなとき遠距離恋愛になると笑っていても告白すべきでしょうか。答えは単純です。本当に好きならやはり遠距離恋愛になると笑っていても告白すべきです。告白しなければあなたは将来あの告白しておけばよかったと後悔するかもしれないからです。人は行動した方がより行動しなかった方がいいの方が長く残り続けます。 き合えるかどうかは告白しなければわかりません。遠距離恋愛が長いかどうかも挑戦しなければわかりません。経験がないならなおさら自分のために経験しておくべきです。告白が成功し遠距離恋愛をすることになっても今までに超える可能性もあります。お互いがきちんと努力して心理的な距離を縮める努力を続ければ遠距離恋愛は難しくありません。その人と将来結婚する可能性も十分でしょう。たとえ遠距離恋愛を知らないな結果があっても命まで帰るわけではありません。恋愛経験という貴重な経験が残ります。結果を断念するのはまだ早すぎます。何も行動しなければ何も結果が得られません。今は自分の素直な気持ちにしないとにかく前に進むことに集中しましょう。素直な気持ちにしないと将来の後悔になるだけでなく正しい結果も返ってきます。困難な中継で笑っていても結果を恐れずに行動する人が幸せを収めます。遠距離恋愛になると笑っていても本当に好きな結果を恐れず告白する。つらい遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その10、体験談を簡単にさせる時代になった。インターネットで探せば簡単に再現遠距離恋愛の体験談。ほとんど手間暇がかからず通信料を除けば無料です。体験便利ですが、人の手間は実現できなかったことでした。以前は遠距離恋愛をすることになっても短い遠距離恋愛の経験者がいなければ体験談はなかなか得られませんでした。今としても遠距離恋愛はデリケートな話なので聞きにくい雰囲気もあります。そうしたことから遠距離恋愛の体験談は入手が難しかったのです。今は通信機器が発達してインターネットも普及しました。通信担当が発達したおかげで以前に比べれば遠距離恋愛の経験者も爆発的に増え様々な例も増えました。遠距離恋愛を乗り越えた国際結婚も今では珍しくありません。体験談はデータの届かないなら携帯電話で通話されます。自分の部屋でも電車の中でも今の不要でも OK です。通信機能では無料で入手できます。改めて考えるととても恵まれた環境です。時間もお金も場所も関係なく一瞬で入手できるので、他人の失敗も多くの一瞬の中で上手できている幸せ。普通に読んでいる体験談かもしれませんが、改めて感謝しながら読むといいでしょう。簡単に入手できますがありがたいことです。体験談が簡単に読めることに感謝する。つらい遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その11、普通の恋愛では体験できない遠距離恋愛ならではの感動とは。遠距離恋愛は普通の恋愛では体験できない感動があります。それは久しぶりに再会した時の感動です。あの日も私も毎日恋人を思いつつでようやく会える日がやってきました。交通機関の道で遠く離れた恋人のところへ向かいます。会いに時間がなかったので再会した時は涙が出ることを感動するでしょう。あなたですが、言葉にできないほど最高の喜びと幸せを感じる瞬間になるはずです。これこそ遠距離恋愛ならではの素晴らしさ。この感動は普通の恋愛では体験できないのです。世の中には遠距離恋愛をしたことがないカップルも大勢います。むしろ遠距離恋愛をしたことがないカップルの方が多いはずです。ということは普通のカップルでは体験できない感動を楽しんでいると思います。少なくともあなたですが、一生忘れない思い出になるでしょう。遠距離恋愛は苦しいだけと決めせず、遠距離恋愛ならではの素晴らしい体験にも気づいてください。遠距離恋愛は近距離恋愛では体験できない感動があります。ささいな幸せの何倍も大きな感動を味わえるのが遠距離恋愛の特徴です。次に恋人と会えるのはいつでしょうか。普通の恋愛では体験できない感動を思い切り楽しんでください。そして忘れない思い出を作りましょう。久しぶりに再会した時の感動を思い切り楽しんでおく。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その順に、付き合って数遠距離恋愛になったことの考え方。付き合って数遠距離恋愛になった。そんな状況があればどう思うでしょうか。ついてない。タイミングが悪い。別れた方がいいサインなのか。付き合って数遠距離恋愛になると余計な不安が頭をよぎるのではないでしょうか。しかし、どれも深いです。付き合って数遠距離恋愛になる全体は空とは変わりません。遠距離恋愛になったからとはいえ、全く相手になるわけではありません。お互いと考えますが、電話、メール、SNS など強力な通信手段があれば連絡が取れます。近距離恋愛より会える回数は少なくなりますが、一回のデートをノイズにすればいいだけです。久しぶりに会った時の感動は格別です。自分の時間を大切にしながら恋愛もできるチャンスに恵まれます。遠距離恋愛は真剣勝負の行われない。遠距離恋愛だからこそ適当な付き合いをされ真剣な付き合い方ができます。お互いと考えている環境だからこそ真剣な気持ちを確かめるチャンスでもある。かえって結婚のチャンスになる可能性もあります。別れた方がいいのではないかと考えるのではなく、むしろ運命の人に決めないと考えましょう。プラスに考えると遠距離恋愛を乗り越えやすくなります。付き合って数遠距離恋愛になった時は遠距離恋愛をプラスに考えることに集中する。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その13、性前と性中はトラブルになりやすいと心得る。遠距離恋愛でトラブルになりやすい時期が2つあります。性前と性中です。女性の場合、性前と性中は心身が不安定な状態になります。何もなくても気分が悪くなったり、些細なことでイライラしたりします。個人差は大きな症状ですが、人によっては立ったり、歩いたり、姿でも辛いようです。これまでは性的なものなので、作業も避けられません。あなたの女性が性前や性中、対処をやりとりする際は注意しておきましょう。些細なことで喧嘩をしても後悔するだけです。恋人と性の話が嫌になる関係なら先に言っておくのもいいかもしれません。先に事情を伝えておけば、言葉や態度が多少見られても理解してもらいやすくなるでしょう。あなたの男性が彼女の機嫌が悪い時は性中なのかと察する余裕を持ちたいことです。あらかじめ彼女の性中を知っておくといいかもしれません。彼女の機嫌の原因がわからなければ、事情を尋ねてみるのもいいでしょう。彼女の体調が不安定な時は電話やメールも対応します。こういうことこそ思いやりが大切です。彼女の体調が悪い時は自分のわがままを知って優しい言葉や態度を心がけましょう。女性の場合、性前や性中の対処をやりとりは特に注意する。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その14、遠距離恋愛になるだけで笑いを切らされた時。遠距離恋愛になるだけで笑いを切らされた時どうするか。自分は遠距離恋愛でも付き合い続けたが相手が笑っていると判断に迷うことでしょう。いくら相手を愛していても嫌な相手を説得しながら遠距離恋愛を始めるべきか難しいことです。しかし、あくまで一般的に考えればある傾向があります。遠距離恋愛になるだけで笑いを切らされたらあなたのことを本気で愛していないのかもしれません。本気であなたを愛しているなら遠距離恋愛になっても付き合い続けたいと考えるのが普通です。遠距離恋愛は深めて協力しなければ乗り越えられません。その人と遠距離恋愛を始めたとしても自分だけがどうして成功率は低いと考えているでしょう。ただし、笑いを切らされて数諦めたことはあなた次第です。実際は本気で愛して遠距離恋愛を続けたくても仕方ない事情があって笑いが良くない状況かもしれません。単にあなたのことをまだ理解していないから笑いを切らしているのかもしれません。遠距離恋愛を始めたらあなたの献身的な思いを伝え続ければ相手の気持ちが変わる可能性も出るではありません。最終的な判断はあなたのどれだけ相手を愛しているかによります。遠距離恋愛で笑いを切らされたときは本気で愛されていない状況と考える。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その15、被害のデートは不自然なのか。遠距離恋愛で被害のデートは不自然でしょうか。いえ、不自然ではありません。確かに遠距離恋愛は短い時間がかかるため、隣の出会いに行くことが多いでしょう。最も多いパターンとしては週末の土日を去って会いに行くことが多くなるのではないでしょうか。しかし、あくまで隣の出会いが多いという出会いに被害に行くのが嫌いではありません。相手の事情があって被害にするしかない状況もあるでしょう。本当に好きな被害に行くこともあっていい。行きたいなら相手かもしれません。会えたという事実が重要です。直接会ってすぐコミュニケーションはメールや電話では実現できません。直接のことは数回のメール、数回の電話との価値があります。デートで大切なのは時間の長さより質の高さです。たとえ会っている時間が短くてもノイズなデートを楽しめばいい思い出になります。わざわざ被害に来てくれたことを恋人も喜んでくれるでしょう。周りの人がよくやれ、お金もったいないと言われるかもしれませんが、それを決めるのは自分です。だが何と言おうと好きなものは好き。被害でもいいから会いたいと思うならそれが正解です。むしろそこまで試合会しないのは素晴らしいことです。自分の遠距離恋愛に自信を持ちましょう。被害のデートも堂々と楽しんでいいのです。本当に好きな被害でも会いに行く。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その16、遠距離恋愛ができるのは贅沢なこと。人類の内部で調べれば遠距離恋愛はまだ最近できたことです。通信手段や交通機関が今ほど発達していなかった時代はそもそも遠距離恋愛がありませんでした。どうか引っ越すことになったと分かった時点で連絡手段が絶望的であるため諦めるしかない状況でした。しかし今は違います。通信手段も交通機関も発達して遠距離恋愛をサポートするものがたくさん登場しました。おかげでお互いがどう考えていても恋愛の成立が可能になりました。たとえ相手が地球の側でも努力しないで乗り越えられるようになりました。遠距離恋愛は現代社会からこそできる恵まれた経験です。遠距離恋愛は独自の経験がたくさんあります。恋人と付き合いながら長い時間を満喫できます。彼らが遠距離恋愛では悲しいですが、幸せな感覚もあります。久しぶりに会った時の感動も遠距離恋愛からこそできる体験です。お互いと向かい合うと、社会に行くときは気づかなかった魅力にも気づきやすくなります。自分の厳しい環境のことで自身が向上しないで幸せになりたいと思います。もちろん遠距離恋愛が喜びは結婚もなどです。遠距離恋愛が喜びも悲しみも遠距離恋愛が経験しなければできない体験です。彼らが人生の中で一度でも遠距離恋愛ができればあったかと考えることです。遠距離恋愛は現代社会からこそできる恵まれた経験です。遠距離恋愛ができるのは贅沢なことです。遠距離恋愛が喜びは贅沢なことと考えることです。再遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その17、会いたいと嫌いでも会いたい寂しさは恥ずかしいでもできるでしょう。恋愛のせいで満足できそうですが、残念な面もあります。いつでも会えるのは恵まれた環境ですが、鬱陶しい感じることもあるでしょう。愛すぎてしまった結果、相手が失礼しまうかもしれません。会いたい時に会える環境では相手の存在価値を感じにくくなるのです。会いたい時に会える喜びを味わうだけがないではありません。会いたくても会えない寂しさを味わうのが本当の恋愛です。相手の存在価値をしっかり感じ取れるのはむしろ会いたくても会えない時です。会いたくても会えない時、心から恋した気持ちが改めて自分にとって必要な人と感じるでしょう。だからこそ相手と会った時は一分一秒でも大切にしようと思います。 会いたくても会えない寂しさを味わいつつ相手の存在をしっかり感じ取ってください。恋人は自分にとってどれだけ大切な存在であるかを考える機会です。会いたくても会えない寂しさを通して相手の存在をしっかり感じ取る。財源という内容を楽しむ30の方法。その18、成功談を見ないと考えないようでは成功できない。成功談を見るとやる気が出てきます。前例があるのは嬉しいこと。苦労しているのは自分だけではない。こんなに大変な状況を乗り越えた人もいるのか。確かに成功談を見れば自分もできそうだと勇気や希望を生まれ、頑張る力が何かいるでしょう。なることと安心することもあれば自分も頑張ろうとやる気もあることもあるはずです。成功談から参考になる部分が見つかることもあるでしょう。しかし成功談を参考にする分にはいいのですが、成功談を見ないと頑張らないようでは成功できません。成功談はあくまで他人の成功事例。他人の成功談を見て喜んでも自分の影響力ないのは別々の存在です。他人の成功談を求めていると注意が散漫になり自分の影響力ないのが大阪になります。時々成功談を参考にしてやるようでは成功がないのですが、成功談を見ないと頑張らないようではありません。自分に無知を持ち成功談を見なくても頑張るようにすることです。自分の影響力ないように集中しましょう。影響力ないを順調にするため自分ができることを考えます。やる気がなくてもひとまず連絡を習慣にします。元気がなくても元気なくも大切です。できることがなくされば、できる範囲で挑戦しましょう。他人の成功談を見なくても頑張るような影響力ないで成功します。成功談を見なくても頑張るようにする。財源取りないを楽しむ30の方法。その19、うまくいきそうな影響力ないことをいないとうまくいく可能性を決めている。エントリーの体験談にはいないというキーワードを登場します。いないと相手が裏に来てくれて助かった。いないと話すぎて自分でも驚いている。最初はうまくいかないと思っていたけど、実際に始めるといないと順調。こうした話は珍しい事例だと思っていると頻繁に見かけます。多くの人がエントリー内は失敗するものという先入観を持っているようです。しかし始める前から諦めてはいけません。うまくいきそうなエントリー内だとしてもそれはあくまで想像です。本当にうまくいくかどうかは実際にやってないとわかりません。うまくいきそうなエントリー内でも始めてみるといないとうまくいく可能性があります。期待しない映画を見た時少しでも面白いと楽しく感じるのと同じです。期待していない状態から始めた方が小さなことで楽しめたり感動したりできます。期待値が低い状態がデメリットと思われがちですが、時はメリットになります。うまくいきそうになくても構いません。うまくいきそうになくても遠距離内を始めましょう。恋愛体験だけでなく自分にとって良い人生体験になると思えば楽しみやすくなるでしょう。何がどうなのかは初めてからの楽しみです。うまくいきそうな遠距離内のことをいないとうまくいく可能性を決めています。うまくいきそうな遠距離内でも最初から始めず、とにかく始めてみる。財源取り内を楽しむ30の方法。その10、質問の意味を返された時は相手の真相心が見える瞬間。遠距離内では今時代を大切にしましょう。どういうことから恋人が会いに来てくれました。バス、電車、飛行機の位置で時間がかかったはずです。所要時間が気になったのでそう聞きました。どのくらい時間がかかった。すると恋人からの返事は意外なものでした。4週間かかった。片道にかかった時間を聞いたつもりでしたが、恋人は質問の意味を返して再開にかかった時間を答えたのでした。つまり4週間分にはねという意味で答えたのです。こんな時恋人を責めてはいけません。そういう意味ではない。ボケっとしないで。責めると恋人は自分の不注意に恥ずかしくなるでしょう。誰でも勘違いがあるもの。こういう時なぜ質問の意味を返したのかと考えてほしい。質問の意味を返された時は相手の真相心が見える瞬間です。おそらく恋人は人から謝りたいと考えていたので解釈を間違いやすい心理状態だったのでしょう。そのためどのくらい時間がかかったという質問を聞いた時誤解したのです。恋人の誤解を指摘せずそのまま話を続けましょう。そうだね、4週間分にはねと質問の意味を返された時は誤解を指摘せずそのまま話を続ける。財源取り内を楽しむ30の方法。その11、お互いから出てくださ本当に必要な人がある。本当に必要な人かどうかは一緒にいる時はなかなかわかりません。いつも一緒にいると様々なことが頭に感じてきます。会いたいときに会えるのが頭に、毎週デートができるのが頭に、助けてもらえるのが頭に。そこにいると相手の存在が感じられても存在価値までは感じにくい。しかすることはかえって見なくなるのが人の特徴です。自然となれるのは人間のいいところでもあるところでもあります。本当に必要な人かどうかは恋人と離れてくださわかります。お互いから出たとき今まで頭にだと思っていたことができなくなります。そのとき恋人の存在価値について自分に必要な人かどうかわかります。離れてくるだけ苦しくなるのか想像することができても、やはり実際に離れてないとわかりません。恋人と離れた途端に気分が苦しくなれば、やはり必要な人なのでしょう。会いたいときに会えると今まで恋人がどれだけ支えてくれていたのかわかります。今まで頭にだったことがなかったとき、どれだけ自分に恋人が必要な人なのかわかります。恋人が遠くに離れてくる感じは、それだけ自分に必要な人である証拠。もし離れても無関心のままなら、そのとき離れても遅くありません。お互いと離れて会いするのも悪いことだけではありません。遠距離内は自分に本当に必要な人なのかを確かめる挑戦でもあります。恋人と離れてくる人は本当に必要な人かどうか確かめる。財源取り内を楽しむ30の方法。その順に、だんだんメールが減ってきたときに送りたいメールとは、だんだん相手からメールが減ってきた。そんなとき理由の尋ね考えのことです。どうしてメールを送れないの。メールがだんだん少なくなっている。浮気をしているんじゃないでしょうね。僕らは悪いのですが、送っているようなメールになりがちです。相手を追い詰めるようなメールは送っているような印象を与え返信が進んでくるでしょう。さて、こんなときは次の表現が受け付けです。最近忙しそうだねという内容で送ればいいのです。メールをする暇もないから忙しそうだねという意味でメールを送れば、相手の好意的に受け止めてくれます。相手の相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手毎日何通も届いていたメールが1日1通まで減ってしまった。メールが減ると不安や心配が大きくなるでしょう。気持ちが冷めたのかな、浮気しているのかな。もちろん確かな原因が怪しく感じますが、単に忙しいのが原因が疑いするのもよくありません。毎日何通も届いていたメールが1日1通になったときの考え方が大切です。いつしか会えないメールを誘っているなどと慣れたり怒ったりするのはよくありません。求める気持ちが強すぎると恋人を不快にさせ関係悪化の原因になります。ではどう考えるか。忙しいのにわざわざメールを送ってくれた。ありがとうと考えましょう。確かにメールの数は減っていますが、ゼロではありません。相手は忙しいなら貴重な時間を割いてメールを送ってくれました。たったいつでもわざわざメールを送ってくれたのですから、ありがたいこと。恋人の精一杯の努力に感謝することです。忙しくても寝ずきちんと恋人関係を保つ努力をしています。忙しいのにわざわざメールを送ってくれた。ありがとう。素直に伝えた方が恋人も喜びます。そういう考え方ができれば、遠距離内の考えはにうまく乗り越えます。毎日何通も届いていたメールが必要になったときは、忙しいのにわざわざメールを送ってくれたと考える。財源取り内を楽しむ30の方法。その14、忙しくなる場合、いかには忙しいという言い訳が癖になること。忙しいのは悪いことではありません。学生なら勉強やアルバイトに忙しくて普通です。社会人なら仕事で忙しいのも普通です。自分のやることに集中していれば必然的に忙しくなります。忙しいと遠距離内の寂しさを忘れられるため一石二鳥です。忙しくなるのはいいのです。いかには忙しいという言い訳が癖になることです。連絡が出るのはいいのですが、連絡をしなくなるのは赤信号です。忙しいというのはとても便利な口実です。忙しいから連絡できない。忙しいから会えない。どれも最もしく聞こえます。頑張っていることは聞いていると同時に連絡しないことを正当化できる人ことです。だからこそ、嫌になってしまい、癖になりやすい。忙しいという言い訳が癖になると連絡を誘いやすくなるため、関係は疎遠になる一方になります。忙しいから連絡できないという苦戦の言葉ではありませんか。忙しくなるのはいいのですが、連絡では維持しましょう。どんなに忙しくもメール通過に時間があるはずです。本当に連絡すること忙しくなったら、そもそも生活を直すのが先決です。忙しいという言い訳が癖にならないように注意する。財源取り内を楽しむ30の方法。その15、遠距離内をすることになったのは何か意味がある。遠距離内をすることになったのは何か意味があります。人生に長い経験は一つもありません。これまでの人生を振り返ってみてください。友人との喧嘩、勉強の失敗、試合の敗北。その時は無駄に思えても後から振り返ると大切な意味を持たせていたことに気づくはずです。それがきっかけで後から大きな飛躍を果たせたはずです。遠距離内をすることになったのも同じです。今は嫌だ、無駄だ、したくないと思っていても自分にとって何か大きな意味があります。今嫌なのはまだ気づいていないだけです。人生で覚えていることには全てにあります。何か意味があるから遠距離内をすることになりました。何の意味があるかは初めてまでは分かりません。自信や向上心が失われるかもしれません。近くの人やキャリアと同じ意味かもしれません。恋人との絆や信頼関係を深める意味かもしれません。引っ越しや結婚に行く意味かもしれません。何か意味があるから人生は何に遠距離内という出来事を与えました。あると信じて意味を探しましょう。人生無駄な経験は一つもありません。遠距離内の意味を探そうとすると遠距離内を楽しみます。今にされると遠距離内を経験できてやめたいと思えるようになります。遠距離内の意味を自分なりに探す。財源取り内を楽しむ30のこと。その16、不満は正直に言わないと良い付き合いもできない。思ったことはできるだけ正直に言いましょう。もちろん正直とはいえ全ては新たな意味ではありません。正直に思ったことでも相手を傷つけ発言なしたいことがいいこともあります。しかし思っていることが不満に関することがむやみに溜め込むのはよくありません。不満は正直に言わないとどんどん溜まる一方です。基本的に不満を溜め込んだままでは自然と問題が解決することはありません。不満を持っているだけでは解決せずコミュニケーションに向かいもあるものになります。コミュニケーションに接しながら人間関係に悪影響を及ぼします。不満とは見通りだと言えるようなものです。 取られたり、なくない。だからこそ、不満があるなら、むやみにためこらず、正直に言った方がいい。正直に不満を言うから、正しく意見交換ができ、スムーズな付き合いができるようになります。相手を傷つけるのではないかと、主な発言のガードに進みましょう。上手に言葉を選び、柔らかい態度を行なければ、最悪のことも最悪になります。そうすれば、正直に不満を発言しつつ、相手を傷つけることを避けられます。正直に言うから、正直な付き合いができるようになります。不満があるなら、むやみにためこらず、板に注意しながら、正直に言う。財源取りないを楽しむ30の方法。その17。相手が何もしないから、こちらもしないというふうになっていないか。相手が何もしないから、こちらもしない。そんな考えをする自分に心当たりはありませんか。メール、電話、デートの誘いとして、これを解決。相手から領地がないと、フェクされて、自分も実行する状況があるかもしれません。自分から領地をしたら、負け。相手が動いてくれるまで、自分も動かない。以上だって、待ち続けることもあるかもしれません。しかし、そのまま行くと、自然消滅は時間の問題です。お互いに接触を待っている状態では、どんどん関係が遅いになります。気づいてください。相手が何もしないから、こちらもしないという考えは、捨てていることも同じです。あなたは、品格と責任のあることなはずです。大人は、やはり、おとなしい行動を見せるのが一番。つまらないことで、せるのはやめ、自分から積極的な領地をしましょう。メールをしたいときは、素直にメールをする。電話をしたいときも、素直にメールする。気になることがあれば、素直に聞く。当たり前のことを当たり前にするだけです。以上はやめ、素直に行動を行った方が、返答できないはスムーズです。変なことでせるのはやめ、素直に行動を行う。財源取りないを楽しむ30の方法。その18。デートが悪いのは何か恥ずかしいことなのか。デートが悪いのに何か抑えきれない人もいるでしょう。デートが楽しかったので悪いのに悲しくなります。もうデートが終わりなのか。また離れ離れになる。しばらく会えなくなる。次に会える相手だろうか。いやだ、離れたくない。もっと一緒にいたい。そう思うと急に悲しい気持ちになり、涙が出てしまうでしょう。そんな時、何は恥ずかしいことなのかは情けないと思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。デートが悪いのは何か恥ずかしいことでもおかしいことでもありません。恋人を本気で愛しているなら、悪いのは悲しい気持ちを抑えきれずに泣いてしまうのは自然です。お互いも寂しいことはなります。デートが悪いのは何かを恥ずかしく思わないことです。何を我慢する必要も我慢する必要もありません。むしろ、悪いが悲しくて泣く涙を恋人に見せた方がいいでしょう。泣いているならおみは恋人は愛されていることがあり、手ならも喜んでくれるはずです。言葉で何度も愛していると、最後に悪いの涙を見せた方がはるかに説得力があります。一つの涙は愛しているということの中に分解の意味があります。我々が話して泣いてしまう自分の声でもいいです。ワンマンなど思い切りがあったときに気持ちがすっきりします。それで恋人を本気で愛しているそうです。デートが悪いのは涙を恥ずかしく思わない。財源取りないを楽しむ30の方法。その19。相手が笑うのを待つより自分が先に笑えばいい。問題があるときに相手が笑うのを待っていてもなかなか解決しません。嫌がったり焦ったりなど落ち着かない日が続くでしょう。どう変わるのか分からなければ変わることもありません。相手を変えるのは簡単なことではありません。相手に変わってほしいと提案するまではいいですが、変わらなさいと命令するのはよくありません。相手を無理やり変えようとすると簡単なので余計に解決しにくくなるでしょう。相手が変わるのを待つのではありません。先に自分が変わりましょう。相手を変えるのは時間がかかりますが、自分も変えられます。できます。自分次第ですが、方法のタイミングも自分の都合でコントロールできます。変わるのは難しいと思いますが、変わることを楽しみは繰り返しになります。あなたが先に変わるとその影響を受けて相手もだんだん変わっていきます。変わっていくのは難しくさせ、相手が努力しているなら自分も学ぶと思うでしょう。自分が先に変わることが相手を変えることもあります。恋人にどうか変わってください。どうにかする時間があるなら財源取りないを楽しむ30の方法。その30。私は遠距離恋愛をしていてありがとう。あなたは遠距離恋愛をしている相手に感謝しましょう。私は遠距離恋愛をしていてありがとうと。大げさではないと思いますが、よく考えると嬉しいこと。遠距離恋愛をすることがあったときに、バレることなくあなたを受け入れてくれました。時々、愚痴を起こすことがあっても、きちんと連絡をくれています。時々、メールを受けたり、電話をしてくれたりして、気遣ってくれます。愛情表現ないようなところもありますが、きちんと愛を伝えてくれます。素晴らしいことではありませんか。自分と遠距離恋愛をしていることに感謝です。そうとあれば、今すぐ恋人に感謝のメールを送ってみましょう。私は遠距離恋愛をしていてありがとう。感謝をして、関係が良くなることがあっても、バレることはありません。季節の上に最後、恋人関係の初心を思い出すきっかけになるでしょう。突然、どうしたのだろうと思いつつも、内心では喜んでいるはずです。あなたは私は遠距離恋愛近距離恋愛のことを隠すのはやめ、いいから恋愛を始めるような心持ちになる。その2、相手が目指したい目標を英語のために書いて彼に貼っておく。その3、忙しいという口癖をやめる。その4、中距離恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。その5、恋人のためにできそうなことを見つかんない。その1つは70時間以内に実現させる。その6、英語工夫を利用するなら相手を傷つけるとは可愛い嘘にしておく。その7、バレンタインデーに会いたければプレゼントに手紙を添えて配送する。余裕ならバレンタインデー当日にメールを送る。その8、遠距離恋愛をしていることに心を持つ。その9、遠距離恋愛になると笑っていても本当に好きなら結果を添えて告白する。その10、体験談が数簡単に読めることに感謝する。その11、久しぶりに再会した時の感動を思い切り楽しんでおく。その12、付き合って自然恋愛になった時は遠距離恋愛を考えることに集中する。女性の場合、前夜や前日の会社のやり取りは特に注意する。その14、遠距離恋愛で我々を切らされたときは本気で愛されていない証拠と考える。その15、本当に好きな日帰りでも会いに行く。その16、遠距離恋愛ができるのは贅沢なことと考えることです。その17、会いたくても会えない寂しさを通して相手の存在価値をしっかり感じ取る。その18、成功談もなくても頑張るようにする。その19、うまくいきそうな遠距離恋愛でも最初から諦めずとにかく始めてみる。その10、質問の意味を返されたときは誤りを指摘せずそのまま話を進める。その11、恋人と離れて暮らして本当に必要な人かどうか確かめる。その12、メールが少なくなってきたときは最近忙しそうだねという内容でメールを送る。その13、毎日何通も届いたメールが必要になったときは忙しいのならメールを送ってくれたと考える。その14、忙しいという言い訳がせんならように注意する。その15、遠距離恋愛を自分なりに探す。その16、不満があるなら、むやみにためこらず、板に注意しながら正直に言う。その17、変なことでせるのはやめ、素直に行動を行う。その18、デートの悪いのは何だを恥ずかしく思わない。その19、相手が払うのを待つのではなく、先に自分が払う。その30、たまには私は遠距離恋愛をしていて、ありがとうと伝える。